皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、今朝もね、新しい方々、来てくださっているようですね。心から歓迎します。もう6月に入りましたね。もう今年も半分ぐらい終わっているわけですけれども、今日は、そうですね、今まで、説教の中で、この一致ということについて考えてきてね、そして、先週ジョーダンさんが、この福音というのはこういうものであるということを説教してくださいました。その一連の流れで今日は、では真理ですね、のことについて焦点を当てて考えていきたいというふうに思っています。私の方は6月17日ですね、あと2週間以内で日本離れてタイ、シンガポールの方に行きますので、留守にさせていただきますけれども、その間で守られる以上にお祈りしています。と同時に、そうですね、神様が、しっかりと、お一人お一人の信仰、また、お互いの関係ですね、祝福してくださるようにお祈りしています。そのしばらくの前の最後の説教になりますので、よろしくお願いします。 So, we've been thinking about, we're studying about the unity for a while. Then, Jordan preached about the gospel last week. And then, today, we're gonna, learn about the truth today. Okay?And I will be gone for a while in 2 weeks, but I've been praying for God's protection and blessings over each one of you.
聖書の言葉ですね。第一コリントの13章の9節にこういう言葉があります。私たちの知識は一部分であるというふうに聖書は言っています。私たちの知識というのは一部分なんだ。つまり、我々の知識っていうのはこう完全ではないということですね。完全ではない、誰の知識も、完全ではないということです。我々こうみんなですね、どうしてもこう自分は全部知ってる、全部分かってるっていうふうに、まあ、思いがちなんですけれども、まあ、誰の知識も完全ではないということですね。一人一人、いろいろこう育ってきた環境ですとか、見てるところが、違うわけですね。ですので、我々の知識っていうのがお互いに相反するものになるっていうことも、まあ、それであるならばあり得るわけですよね。それぞれ育ってきた環境、あるいは文化、あるいは人生の中でこう培ってきた知識っていうのは違うからです。今朝聖書のクラス朝やってたんですけど、その中で、ね、月の話が出たんですね。月も国によって人によって見えるところが違うみたいですね。日本では月はうさぎが、ね、こう船でついてるんでしょうかね。そういう姿が見えるわけですけど、まあ、国によってはカニに見えるっていう、あるいはこう、西洋の方に言わせると人の顔だっていうふうに、言うわけですよね。言葉だと思ってその見てみたら本当にそう見えてきました最近。そういうところがあるわけですね。我々は自分の知識とか経験、あるいは、こう常識ですかね、そういうものを真理っていうふうに、してしまうところがあるんですけれども、押さえておきたいのはそういう我々の知識、我々の常識、あるいは我々の経験っていうのを真理にしてしまってはならないっていうことです。イエス様だけ、イエス様の生き方、イエス様の在り方、イエス様と父なる神様との関係こそが真理なんだ。その土台が大切だと思う。その土台の上に我々がお互いの関係というものを築いていくならば、自分は正しくて他の人たちは間違ってるっていうことは言わなくなります。なぜならば我々は両方とも正しいし、あるいは両方とも間違ってるっていうことがあり得るからです。ちょっと説明していきますね。1 Corinthians 13:9 says, we know in part. We know in part. In other words, our knowledge comes in part. Our knowledge is incomplete. So no one's knowledge is complete. Even though most of us like to believe that we know it all. Because each one of us has a unique perspective or experience or background, our knowledgeCould seem contrary to each other, one shared it on each side of a road. This morning in the Bible, in our Bible class, we were talking about the moon. What do you see in the moon? What do you see? You would probably say it's someone smiling with a smiling face. But you know, Japanese people, we see the rabbit. Rabbit, thank you.
Yeah, I don't know what you call that. It's like a big knife type thing for harvesting.
Yeah, harvesting.
Sickle.
Okay. And some people say maybe the European. I don't know, the crab. In the world. You know, so our knowledge or perspective could be different. Our common sense could be different too. So we cannot attribute our experience or perspective to truth. Okay. Since analysis is based on our situation, background, or our common sense. So only Jesus Christ, his way of living, who he is, and his relationship with Father God is the truth. When we enter into relationships with this foundation, we will no longer regard ourselves as right and others wrong. Because we can be both right and both wrong. Let me explain some more. 皆さんね、象を見たことがないとします。ない人がいるとします。ね、その人に、象ってどういう動物なんですかって聞かれたとします。皆さんどう説明するでしょうかね。ある人はこう言いました。象は鼻が長いんだよって言ったんです。鼻が長いんですよ。そしたらもう一人の人が言ったんです。いえ、そんなことないって。私が見た象はそんな鼻が太くて長いということはなかった。尻尾見てみからよ、短くてちょんとしかなってない、これが象ですよって言ったんです。いやいや、そんなことないですよ。私が象を見たのはもう足がもうこんな太くて、そんな堂々とした生き物だったんですよって言ったんです。いや、そんなことない、耳見てごらんなさい、これインド象なんです。インド象の耳ってちょっとちっちゃめなんですね、アフリカさんで。まあそんな、それが象だっていうことを言ったわけですね。皆さん、どれが正しくてどれが間違ってるでしょうか。みんな正しいんですよね。みんな正しい。一部しか見てなかったわけです。全体見てみると、これがどうなわけですね。我々真理に対しても、あるいは神様に対しても同じことをしてしまうことがあるっていうことです。ちょっと考えていきたいと思います。Okay, so, just the illustration.
The elephant, right? Say, if there is someone who has never seen the elephant, how do you explain?What the elephant is. Well, one person said, well, nose. They have a long nose. No, the other person said, no, I have seen an elephant, but a short tail. That's an elephant. The other person said, no, that's not an elephant. Elephant has a big leg. Well, what I see in the elephant is very small ear. Well, it's an Indian elephant. It's not an African elephant. It has a small elephant. But anyway, but.So who is right and who is wrong? Everyone is right, right? Well, this is the whole picture of elephant. And I think we can do the same thing for the truth as well. This is the truth we put in a box. Or we may do the same thing for God. This is what I believe God is. But he could be much deeper, much bigger, isn't he? Let's think about this, okay? Yeah.
一つ目のポイント、我々の知識というのは一部である、完全ではないということでした。 So the first point is our knowledge is incomplete.
Thomas,
knowledge is complete. はい、はい。2番目のポイントです。 Second point、真理イコール教理ではないということです。 Truth is not doctrine. That's the second point.我々ですね、自分が正しくて他の人は間違っているっていう間違った理解ですね、間違って信じてしまうときどうなるでしょうか。結果が起こりますよね。人分離してしまう、バラバラになってしまう、分裂してしまうわけです。そういうことをして、教会というのは分裂を繰り返してきたわけですけれども、何がその土台にあるかというと、我々はですね、この自分は正しい、自分の群れだけは正しい、他は間違ってるっていう、こう信じるわけですね。言ってみるならば、残念な言葉ですけれども、高慢、高ぶりがそこにある、理解力のプライド、あるいは知識のプライドって言ってもいいかと思いますね。 つまり、この考え方というのは真理イコール、知的な知識である。それが、まあ、仮定に入っているわけですよね。真理イコール知的な知識であるということです。今日大変、残念なことですけれども、完全な正統派であるにもかかわらず、死んでいる教会、あるいは死んだらなってしまっている教派が多い、魂の救いになっていない、それはなぜなのか。それはおそらくですね、思うに教理のレベルですね、つまり教理の正当性を知的に考える、教理の正当性、何が正しい何が正しくないということを、知的に考えるレベルにとどまってしまっているからではないのかなというふうにも思います。そこで我々の多くが道を踏み外してしまうんです。今前に出てますね、第1コリントの8章1節から2節、ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は死なねばならぬことをまだ知らないのです、というふうに聖書は言っています。真理イコール知識ではないということですね。真理っていうのはあなたが信じている信条でもない、あるいはあなたが信じている教理でもない。真理っていうのは生きているんです。なぜならば真理イコールキリストだからです。一致っていうのは我々みんなが同じことを信じている時だけではないという話をしました。7問を含めます。知識というのはいろんな考え方があるからですね、教理というのは。ですので一致というのはどういう時に起こるのか、それはイエス様を真ん中に置いて、我々が周りで手をつないでイエス様に向かって共に歩んでいく時に我々一致すること。神様は我々を分離させるということはありません。我々の知識の間違った理解が人をバラバラにしています。
When we separate according to our systems or our own belief, that is called doctrine, we are acting on the false belief that we are right. We are only right people. And all others are wrong. I think Church of Christ people used to think that we are the only Christians. What are arrogance? Arrogance of knowledge, arrogance of understanding.Make the assumption that we have all the truth and all others are wrong. In this respect, truth is relegated to the position of being nothing more than intellectual knowledge. And what's happening now is nowadays, very, very unfortunately, we have so many churches who are dying. Dead churches.Many, many perfect Orthodox churches who are dying. No salvation. Why is that? I think that one of the reasons why they stopped at the level of the doctrines, maybe. In other words, they stopped at the level to think how legitimate their doctrine is intellectually. This is where many of us go astray.First Corinthians 8:1-2. But knowledge puffs up, while love builds up. Those who think they know something do not yet know as they ought to know. So you see, truth is not doctrine. Truth is not knowledge. Truth is not your systems of your belief or your doctrine.Truth is alive because Christ is truth. So how can we have unity though our doctrines could be different? I tell you again, unity is not when we all believe the same thing. Unity occurs when we all love Christ, when we love the same God.Unity transcends our systems of our own belief, systems based on our partial understanding. The truth is, God does not divide us. our false perceptions of our understanding that.
真理っていうのは神の民を分離させることっていうのはありません。真理っていうのは人を神様に近づけます。真理っていうのは我々をイエス様の周りに共に引き寄せます。我々の多くはですね、このことを見落としてしまってですね、ある、どういうことをするかというと、ある特定の聖書箇所の周りに集まるとするんです。我々が真理と思っていることの周りに集まるとするんです。それを書かれた方の周りに集まるとするよりも、でもですね、そしてその時、分裂が起こるわけですけれども、でもですね、我々がキリストを真ん中に置いて、キリストを高く掲げるときに、我々の、表裏っていうのは影を潜めていくんです。後ろに回っていくので、分裂っていうのは姿を消していくはずなんですね。我々が、枯渇してしまうのは、表裏に関するバランスの欠如にあると言ってもいいと思います。表裏におけるバランスの欠如、もっと丁寧にちょっと今日説明していきたいと思っているので、真理のですね、ある、面が過度に強調される、そして我々の全関心がもうそこだけに向けられてしまうときに我々分裂してしまうんですね。人が、一つのことだけに専念してしまうときにそれは起こるんだ。ですので大事なのは、先ほども言いましたイエス様を中心に置くこと。我々が、してはならないのは末端の問題を中心位置に据えてはならないということです。末端の問題を中心の位置に置いてはならない。
Truth does not divide God's people. Truth draws us closer to God. It draws us together around Him. Many of us miss this and rally around certain scriptures what we believe as truthRather than the one who wrote them. And this is when religion comes in. Without Christ at the center, we only have our own dogma. But when we lift up Christ and we put Him in the center, our doctrines fall into backgrounds.And that which divides us fades away. We become dried up when we lack the balance concerning the doctrine. Okay. And this happens when a certain point of the doctrine, certain point of the truth is emphasized, and when all of our attention is focused on that issue. Focus on that issue.That happens when we are concentrating on one thing only, whatever it is. Okay? The important thing is we must not place the fringe issues to the center position. Let me explain more about that. マルコによる福音書の12章の28節。Yeah, please open up Mark 12:28-31.I'm going to read only in Japanese, so please open your Bible and read when I'm explaining in Japanese. マルコによる福音書の12章ですね。彼の議論を聞いていた人に律法学者が進み出て、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟の中でどれが第一なんでしょうかっていう、こういうことを聞いたわけですね。どれが一番大切な教えですかっていうふうに聞いたわけです。それに対するイエス様の答えは2つでした。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。これに勝る掟は他にないっていうふうに言われました。
いいですか、何が一番大切な教えですかって問われた時にイエス様が一つではなくて二つの答えを示されたっていうことはとても大切なことであると思います。それはこれ三つ目のポイントいきますね。一番大切なものっていうのは一つではなくて二つのものの調和の中にあるんだっていうことです。一番大切なものは一つではなくて二つのものの調和の上にあるんだ。 Okay, so it's so important to know that when Jesus was asked、which is the most important, he showed not only one, but he showed two things. Because this is number three point, the third point. The most important thing is usually not only one, but on the harmony of two things.こういうことを学んだことがあります、およそ全ての、物事には両極というものがある。両極というものが、真理というのは、丸ではなくて我々丸これだけだって思っちゃうんですが、もうちょっと実は、ね、広くて乱域をしているということを学びました。円を描くためには一つの中心点があれば描けるわけですけれども、楕円形を描くためには二つの中心点が必要になってくるわけですよね。丸が二つ入るぐらいの大きさですよ。そのように真理っていうものはの世界は常に両極っていうものがある。お互いが真理のもとに立ちたいっていうのものならば、絶えずその両極というものをよく見極めて、そして両極の調和を図らなければならないんだ。それなのに一極だけを見つめて、他の方を見落としてしまうならば、その真理というのはいびつなものになってしまって一面的になってしまう。そして決して真理のさっきのどの画像も同じですよ。一面だけ見てると全体像がわからない。なので、そう一面だけ見てると決して真理の全体像っていうのを正確に把握することができなくなるんだということです。I've learned this before. Most of the things have polar points. Truth is not a shape of the circle. It's not a round shape, but it's a shape of apes.
Oval.
So in order to draw a circle, if we have one center point, we can draw a circle. But if you want to draw an oval shape, you need two center points. Something like that. Truth has always polar points. So if you want to stand on truth with each other, you always need to observe the polar points. And you need to harmonize the two points. However, if you look at only one,single pole and miss the other one, the truth gets distorted and become one-sided. Same as the elephant example, right? If we are seeing one thing, we are not seeing the whole picture. So, and then when we are seeing only one side, we can never grasp the whole truth accurately. 神様を愛すること、と人を愛することっていうのも、これ一面的になっちゃいけないわけですね。神を愛するだけでもないし、人を愛するだけでもないわけですね。神様を愛してるって言いながら人への愛を軽んじてるならば、これ間違いですよね。人を愛してるからといって神様の愛を軽んじるのも、これも間違いなわけですよね。神への愛を軽んじてもいけないし、人への愛を軽んじてもいけないわけですよね。神を愛すること、人を愛すること、ただここにはテンションがあるんです。緊張があります。あと優先順位もあります、もちろん。第一に神を愛するっていうことが始まって、神様を愛することができるようになったからこそ人を愛することができるようになるわけですね。優先順位があるわけですよ。ただし、どっちも大事なんです。神を愛することにも人を愛することにも真剣でなければいけない。両方調和する生き方にこそ、
テンションありますけれども、その両方の調和を求めて生きることにこそ一番大切なことがあるんですよっていうふうにイエス様は言われた。一つではない、三つではないわけですね。ですからその両方大事に求めていく、大事にできる道っていうのを求めて、そこに生きるっていうことが一番大切なことなんだということですね。So to love God and to love others, we better not to be one-sided. We better not to be either loving God or loving others. Only.Even if we are saying we love God, I love Him, I love God, but if we are neglecting to love others, that's a mistake. If we love people, but we are neglecting the love of God, that's a mistake too. Loving God and loving others, well, there's a tension. And there's a priority too. First, we need to love God so that we can love other people.But both are important. So we must be serious about both loving God and loving other people. And we need to harmonize both. We need to value both. We need to treasure both. That is important. These two are the most important things, Jesus says. もう少し考えてみたいと思うので、Let's think more. たくさんありますよ。みんなで礼拝すること、大事です。日曜日にみんなで来て礼拝すること大事です。週の間神様と全然過ごしていませんでした。これ間違いです。一人で毎日聖書読んだりディボーション時間持ってます。でもみんなで礼拝するのは嫌です。間違いです。両方ともあるから人は成長していきます。いいですかね。 So community worship, I come to Sunday worship, that is great, but I don't have any devotional time with GodThat's a mistake. I love doing devotion myself and hearing internet. That is good, but I hate going to Sunday worship. That is a mistake too. Both are important for us to grow in work together. みんなで祈ること、これすんごくいいですよ。おすすめします。一人ずつ祈ってね、みんなで手つないで祈ってください。もう晴れ屋ですよ。でも一人では全然祈ってません。これ間違いです。一人はたくさん祈ります。でもみんなで祈るの嫌なんです。これも間違いです。両方とも正しいんです。みんなで祈るのをやってください。一人で祈るのもどんどんやってください。両方あって人は成長します。いらっしゃいね。So pray together, that is great. We hold hands together and we pray individually, that's great. Please do so, I love it. But praying alone, that isAlso important too. So don't be one-sided. Do both things for us to grow. 真理を学ぶ大切です。真理を知るために教会に来られる方がいます。真理した後さよならって出ていっちゃう人がいます。間違いです。交わりだけに来る人います。しばらくすると人の嫌なところ来てさよならっていう人います。間違いです。なので私言います。真理求めに来た人に言います。どうぞみんなとの交わりの中に入っていってくださいね。大切です。交わりの中に人成長しますよって言います。交わりから入る人に言います。真理してくださいね。真理をぜひしてください。そこに救いがありますよって言います。なんでか、どっちも大事だからです。片手落ちでは人成長しないです。So studying the truth, that is important. Also fellowshipIn the faith community is important. We have some people who come to the church to know the truth. I teach them the truth. But once they know the truth, they say bye. I don't need a community. I know the truth already. There are some people who seek the community, fellowship. I say to them, please know the truth. Both are important.We need both. It's like the wheel of the car, V4. If one side is big and one side is small, what happens to the car? You know what happens? That's the car. ぐるぐるぐるぐる回るわけですよ。成長しない。前に行けないです。前に行かないです。人
一つだけになっちゃうとそういうことが起こるってことね。いらっしゃいませ。
It's like the, you know, one side of the wheel is big. What happens, you know, something like that. We just go around and around the same place forever, right? We don't go forward. Never. We never roll. So one side, we need to focus maybe on the other side too.
知識と経験。これもそうでしょ。知識だけじゃ片手落ちです。経験だけでも片手落ちですよ。経験あっても知識なきゃつまずくと思いますね。かといって知識だけで頭がでっかちになっちゃう、それも違いますよね。Knowledge only, experience only. Think about it. I have so much experience, but no knowledge. Well, maybe we stumble somewhere. If we have only knowledge, big head, you know.
理性と感情、ね、神様、左脳、右脳っていうんでしょうかね、脳と心って言ってもいいかもしれません。両方作られました。理性働かせてください。と同時に、理性だけで感情面で信仰生きてないと、どんなになりますか？乾いたね、喜びのない、ドライな信仰生活になっちゃいますよ。感情っていうのは神様が作ってくださった、我々の人生が豊かになるために。かといって感情だけじゃないんですよ。感情だけだともう、こんなになっちゃう人生になるでしょ。理性でコントロール感情していくわけです。
Rational and emotions. If we are only living the faith journey by rational, I think we have only dry life. God created emotions too to enrich our lives. But if we are only focusing on emotions, our life could be up and down. We need to control the emotion by rational, right?
Both are important. Don't be one-sided. はい、聖書と聖霊言いましょうかね。私聖霊持ってるから聖書なんて読まなくても大丈夫なんです。聖霊が全部言う言葉を導いてくれるんです。そんなことないです。聖書の土台に立つために聖書を読まなきゃいけない。かといって聖書聖書って言いながら聖霊の導きがない、これもまだ土台なんで、ね、神様がおられるということが分からないような人生になっちゃいます。両方大事ですよ、両方の導き。
Well, we have a Bible, so we don't need the guidance of Holy Spirit. That's a wrong thing.
I have the Holy Spirit, so I don't have to read the Bible.
I don't think so.
Both are important. 正義と恵み、どうでしょうかね。正義と恵み、神様も正義と愛の両方持っておられるんですよね。片方だけだと片手落ちです。神様の味方をね、両方とも持ってられるということですね。
Justice and grace or love. God is the God of justice and love. We may think of that one side only. Sometimes, as I was saying.
十字架と復活。十字架十字架ってそっちばっかり見てると苦しくなります、しんどくなります。復活の喜びが必要です。復活だけ見ててると、喜びにあふれるんですが、十字架があるから復活があるんですね。十字架の中を通り抜けてこそ復活があるんです。ですので両方ですね。
If we are only looking at the cross, we suffer, we struggle, we have the joy of resurrection alsoWe are looking at only resurrection. That's wrong too. We need to go through the cross before resurrection. So both are right. We need to think of both. How?
最後ですね、自分の罪を深く自覚することと神の恵みの喜び、神様の栄光ですね、あるいは神様の威厳、神様の存在と同時に自分自身の邪悪さ、醜さ、汚さ、無価値っていうものを感じるわけですね。ああ、じゃあそれはクリスチャンっていうのはかわいそうな存在ですね、どこど落ち込むような体験でしょうねっていうふうに言う方いるかもしれないですけど、そうじゃないですね。というのはそれと同時に救い主イエス・キリストにある我々への神の愛をまさに理解することができるようになる、その時にこそ
自分の惨めさ、自分の無価値さ、自分に対する無価値感とか罪の自覚の深さとかが、魂に苦しむわけですけど、それが突然ですね、その深みから高みに引き出される、引き上げられる、それが我々の人生であるわけですね。ですからクリスチャンというのは泣きながら笑うということがあり得るわけで、あの人なんか泣きながら笑ってるぞ、こんな泣くような状況の中でなんで笑ってるの人みたいな、ね、その泣くような状況でも喜んでいられる、それはこの恵みを知ってるからだと思いますね。両方です。Yeah, so knowing the glory of God, you know, greatness of God, at the same time we see our weakness, wickedness, our ugliness, our unworthiness in ourselves. Then some may say, hey, Christians are such a disappointing beings then. Disappointing experience you are doing. But it's not so. Because at the same time we experience the love of God toward us in Jesus Christ, in that. For us, someone is laughing, crying and laughing at the same time. That could happen for Christians, right? In a painful experience, we are still rejoicing the Lord. That's a tension, but that could happen at the same time. 箴言の26章をちょっと開けていきたいと思います。Please open Proverbs 26.
シェーン窓が神言ですね。神言の26章4節と5節、Proverbs 4 and 5。愚か者にはその無知にふさわしい答えをするな。あなたが彼に似たものとならぬために。5節、愚か者にはその無知にふさわしい答えをせよ。彼が自分を賢者だと思い込まぬために。これ言ってるの分かりますかね。愚か者にはその無知にふさわしい答えをするなっていうのが4節。5節は、愚か者にはその無知にふさわしい答えをしなさいっていうふうに言ってるんです。これ矛盾してるんでしょうかね。聖書はどっちが正しいんでしょう。4節、 Do not answer a fool according to his folly or you will be liking yourself. Verse 5 says, Answer a fool according to his folly or he will be wise in his own eyes. So is the Bible contradictory?Is right, which is wrong. Again, both is right. Case by case, right? Use our wisdom. We need to know the wisdom. ですので、両方とも正しいわけですよ。ケースバイケースによって使い分けなきゃいけない知恵が必要なわけです。どっちも正しいわけですよね。ローマによる、ローマの信徒への手紙とヤコブですね。これもちょっとローマとヤコブで開いてみてください。Okay, ローマンズ and James.Romans 3:28 and James 2:17 and 24.
ローマの 3:28。 人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるものですと言っています。Romans 3:28 For we maintain that a man is justified by faith apart from observing the law.これに対してヤコブの手紙2章17節、信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。ってありますね。ちょっと24節、これであなた方も分かるように人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありませんというふうにあります。2:17 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So which is right? We are justified by faith or we are justified by our actions? Which is right? Okay, both is right, okay? It's not either or, it's both and. これも信仰によって義とされるんですか、それとも行いも必要なんですか、 もちろん両方必要だって聖書言うわけですね。信仰と行い両方とも必要なんですよっていうことを言うわけです。まあこれも同じですね。アブラハムの信仰も同じだっていうふうに言うわけですね。アブラハムも信仰によって義とされたっていうのがローマ書です。ヤコブはアブラハムが、イサクを捧げたように信仰っていうのは行いによって完全とされるんですよ、両方とも大事なんですよっていうことを強調しています。ですので片方だけではない、信仰だけじゃない、行いだけでもない、信仰行い両方大事なんだっていうことです。 So not faith only, not actions only, we need both、ガラテア、これ最後ですね、ガラテアの6章2節とガラテアの、6章の5節、6章の2節によると、互いに重荷を追い合いなさい、そのようにしてこそキリストの立法を全うすることになるのです。お互いの重荷を追い合いなさいと言っています。5節では、めいめいが自分の重荷を負うべきですと言っています。どっちが正しいでしょうか。これもですね、お互い追い合えない部分はお互いに追い合うんですよ。でも一人一人自分が負うべき責任もあるんですよ。どっちが正しいですか。両方正しいんですよということですね。 Yeah, so carry each other's burdens. That's verse 2. Verse 5 says, each one should carry their own load. So which is right? Again, both is right. We have things we cannot carry our own burden. Or we divide and we need to carry each other's burdens.But we also, we have our own responsibilities to take care of ourselves, which is right, both is right. この性格、16 personalities っていうね、まあ、そういう性格判断の、サイトがあります。これね、ぜひ皆さん受けてみてください。おそらくですね、どれかなと思います。どれが正しいんでしょうか。どれが間違ってるんでしょうか。みんな正しいわけですよね。いろんな人がいていいわけですよね、社交的な人もいていいし、内向的な人もいていいし、喜びの中に溢れている人もいれば、痛みの中にある人もいていいわけですよね、一人の人だけで何でもできる人なんていないわけです。この教会、ある人が訪ねてきた時に、いろんな人がいるからつながる人がたくさん出てくるわけじゃないですか。理性的に考えるタイプもいれば、社交的な人もいれば、一人でいたいタイプもいれば、一人でいたい人は一人でいたい人のところにそっと寄り添うこともできるわけですよね。いろんな人がいるからいろんな人のところを、リチャードして福音を届けることができるわけですよ。 Have you taken a 16 personalities assessment? Please take. This is not a test. This is an assessmentBecause there's no right or wrong, right? It's just personalities. Personalities. We can have social people. We can have introverts to extrovert. Introverts. Both is right. Okay, right? So if there's one visitor to the church, because we have so many types of people, we can reach out to those people. Introverts, people, they can go to introvert and talk to them personally too.教会もですね、いろんなタイプがあるんですね。深く説明しません、時間ないです、これによるとね、同じように16タイプがあるっていうんですね。The church also, there are styles and personalities. Same thing, 16 personalities according to the book I studied at the graduate school. いろんな教会があっていいんですね。年配の人が多い教会あっていいんです。若者たちが溢れている教会あっていいんです。元気な教会、静かな教会あっていいですよ。なんでか、それを通していろんな人たちにリチャウトすることができるから、一つの教会で全部関わってカバーすることできないでしょう。だからいろんなタイプの教会があっていいんです。 Church is the same, 16 personalities, 16 different styles. Which is right, which is wrong, it's not an issue. We can have many types of the churches so that we can reach out to many types of peopleですので、我々がね、この足りないっていうふうに、まあ、いろんな性格があります。 自分がどことかあると思うんですが、自分が足りるところはいいんです。それでどんどん伸ばしていってください。と同時に自分が足りないところをね、謙虚に学んでいくときに、我々もっと大きな真理、神様もっと大きい方なんだっていうことを理解することができるっていうことですね。 So、I'm sure you are in one of them. Your church could be one of them. But if we are humble enough, we can learn from each other. We can learn from other denominations. We can learn from them humbly. And we can grow to know more truth, deeper truth. And that is much, much huge、than you think.
ちょっとね、時間が足りなくなってきたので急ぎますけれども、ヨハネの福音書によると、もう国も関係ない、民族も関係ない、教理さえももうそこになったら関係ないですよ。天国にあげてどの教理が正しいかなんてそんな話ないでしょ。一つになってるんです、キリストの場合に。そこでは神の民を分離させる教義なんていうものはないわけですね。神様の大座の前に一つとなって集まっている姿が描かれています。もし神様にとって教義というものがそこまで大切なものなんだとしたら、どうして天国では教義を、手元にして分裂してるっていうものがないんでしょうか。天国ではどうしてそういう姿を見ることができないんでしょうか。とするならば、我々どうしてそこまで待つ必要があるんでしょうか。
Because of time constraint, I'm not going to read all in Revelation, but in summary,we can see the picture that all people,regardless of the nations or ethnic differences or all the differences, they are in one. And over there, there are no pet doctrines.That separates God's people. This scripture describes a heavenly place that's unified under one God. And the question is this: if doctrine is so important to God that He wants His people divided now on earth, then why don't we find the same thing in heaven? Why wait?
ガラティアの5章13節から15節。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を一歩に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。一方全体は隣人を自分のように愛しなさいという一歩によって全うされるからです。だが互いに噛み合い共食いしているなら、互いに滅ぼされないように注意しなさいというふうに警告しています。
Galatians 5:13 and 15. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh, but serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbors as yourself. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other.
イエス様、ヨハネによる福音書8節で言われましたね。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にしますよって言いました。真理っていうのはまとめますね、教理ではありません。人の真理っていうのは人を分離します。キリストの真理は人を一つにまとめます。人の真理は人を除外しようとします。人の真理というのはキリストの周りに人々を引き寄せるんですね。真理の真理というのは人に命を与えます。生きているから、真の真理というのは人を、自分と異なる人を恐れることから人を解放してくれます。自分と違う人を恐れることから人を自由にしてくれると思います。真理っていうのは我々の周り、我々の教理の周りに人々を集めたいっていう、そういう傲慢さから我々を解放してくれる、あれのことを自由にしてくれるということですね。
Jesus said Then you will know the truth and the truth will set you free. So again, let me summarize. Truth is not doctrine. Man's truth separates. Christ's truth brings unity. Man's truth excludes people who are different. Christ's truth invites people around him. So real truth frees us from the fear of those who are different from us. It frees us from the pride that I am right and all others are wrong. Truth makes us free. That's not free advantage. So the question is, are you growing in this truth? Do you know this truth? Do you know this big God? ですので、最後の質問ですね。我々、この真理を知ってますかということですね。この大きな神様は知ってますかということだと思います。そして、またはその一面的なところだけではなくて、両方の、ね、真理というのを大切にして、ちょうど保って生きてますかということですね。Are you keeping the right balance? That's the question. はい、最後にお祈りして終わりたいと思います。Okay, let's pray together, but can you hold hands together with the person beside you?皆さんね、隣の人とぜひ手繋いでね、今日ちょっとお祈りしてみたいと思います。一人で祈るんじゃなくて、みんなでお祈りしたいと思いますね。まあ、ちょっと離れてるなっていう方も、ちょっと心の中で想像してね。はい、前後でもいいですね、前後でもいいです。Okay, let's pray in unity. 神様、あなたの真理をありがとうございます。私たち本当に自分たち一部しか見てないのに全部知ってるかのように思い込んでしまったり、それを持って人を裁いたりしてしまう、その愚かな面を持っています。私たちのことを許してくださいけれども、その違いを乗り越え、このようにして手を取り合って歩んでいくときに、一人も落ち誇ることなく、一人も喧嘩することなく、共に前に向かって歩んでいくことができると思います。イエス様に向かって、そして今は前に向いてますけど、本当はこれ輪になっていれば、イエス様を真ん中にして、少しずつあなたに近づいていくことで、あなたのように変えられていく、そのプロセスの中にみんなが入っていることが分かると思います。神様、どうぞその輪の中から離れることがないように、手をしっかり取り合って前に進んでいきたいと思うので、よろしくお願いします。God, thank you so much for Jesus Christ, who is the center of gravity, center of unity. As we hold hands together, you are in the center of the circleWe imagine that we are making a circle right now, and we are getting closer to you, so that we are also closer, getting closer to each other too. So please help us to get closer to you, and help us to get closer to each other. 神様、あなたに近づいていくときに輪が縮まっていきますので、私たちの間も距離も縮まっていきます。どうぞ私たちを共に近づけ、またあなたになるように近づけてくださいますように。お願いいたします。感謝をします。感謝を持って信じます。尊い救い主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
アーメン。